お元気ですか？人生の専門家でもある神様によれば、人の道はその人によるのではないそうです。私たちは自分の人生設計も、自分がどこへ行き、何をし、なぜそうするかも自分で決めていると考えるかもしれませんが、私たちにはもっと大きな絵が見えていません。だからその専門家は、わきまえのないものよ、分別をわきまえよ、愚かなものよ、思慮をわきまえよ、と忠告したのです。この物語の主人公は、人生の早い時期にその専門家に出会い、その大きな絵を手にしました。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。ではあなたに、ご自身と向き合いお考えいただくために、全世界にお送りする解き放たれた人生、第3367話、スージーダン物語、その後編をお聞きください。
私は中国のロヤンの近くの小さな村で育ちました。男たちは仕事に行き、ほとんどの女性は家にいて、子供の世話や農家の仕事をしていました。祖父母たちも大抵は家族と一緒に住み、親戚も近所にいました。私が2歳の時、父方の祖父が死にましたが、私は最初の息子だったため、父方、母方、両方の祖父母からとても可愛がられました。父方の祖母は家族で最初のクリスチャンで、彼女を通して家族のほとんどがクリスチャンになりました。祖母はいつも微笑んでいて、私が悪いことをして母に告白するのを恐れている時でも、私を励ましてくれました。彼女は孔子の教えをいつも話してくれました。私の家族はいつも元宵節と呼ばれる正月の祭りにはロヤンまで出かけました。子供たちはなぞなぞが書かれた赤い提灯を手に持ちました。それはとても賑やかな行事でした。
さあデイビッド、お前のなぞなぞの答えはわかるかい？
みんなが同時にするものって何かな？わかんないよおばあちゃん。呼吸？
あはは、違うね。今日のお前は昨日のお前と同じかい？
うん、そう思う。
去年と比べても同じ？
うん、年取ったもん。
私は去年と同じと思うかい？
うん、違う。おばあちゃんも年取った。そっか、みんな同じに年を取るんだ。
それからどうして提灯を川に流すんだい、デイビッド？
提灯が天国に届くまで流れていくのを見るのが綺麗だから。
そう、でもそれはまた古い自分を流し去って新しい自分を得ることの印でもあるんだよ。
そうなんだ。
でも新しい自分を得るにはもっといい方法がある。イエス様を信じることだよ。
小学生の時、私は母と教会に通いました。玄関にはヨハネの福音書14章6節が掲げてあり、それを読んだ時は心が躍りました。中学校は別の町に住む母の両親の家から通いましたが、二人ともクリスチャンではありませんでした。祖父は引退した教師で僕の勉強を見てくれました。毎日曜日には家に戻りました。高校は家からかなり離れたところにある寄宿学校でした。私はロヤンの大学で学び始め、そこで人生の虚しさに気づき始めました。1年生の時のある朝、私は食堂で朝食を取り始めました。ある年配の女性が私に質問をして、2人の会話が始まりました。
私ワンと言います。あなたはクリスチャン？
はい、そうです。どうしてですか？
そのネックレス、十字架のようだから。
お店で買いました。
日曜は教会に行ってるの？
いいえ。
どうして？
僕はクラスでただ一人のクリスチャンだからです。大学では他のクリスチャンを知りません。
あと一週間でクリスマスよ。私の教会でも盛大にお祝いするわ。来てみない？
どうやって行けば？
そんなに遠くないわ。みんな教会の方向に歩いているから、その後についていけばいいの。ここから12分ぐらいよ。
わかりました、行きます。
よかった。お祝いは朝8時からよ。待ってるわね。
翌週の日曜の朝、私は早く起きました。そして道を歩く人の後に従いました。人々の顔は喜びに満ちていて、受付でも温かく歓迎されました。牧師の説教は大学の教授たちの講義とはかなり違ったものでした。
愛には大きな力があり、この世のどんなに固くなな心も、そう、あなたの心をも貫き、打ち負かす力を持っています。神の愛があなたの心を支配しない限り、人生は虚しいものです。この虚しさを埋めることのできるのは神様だけです。神様は、まずキリストが私たちのために死んでくださったことによって、私たちへの愛を表してくださいました。さあ今度は私たちが神様への愛の証として人々を愛さなければなりません。聖書は言っています。第一ヨハネ 4-19 私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
私の心はこの神の愛についての力強い説教の前に打ち砕かれました。私はヨハネの福音書14章6節を思い出し、その言葉が心にひらめきました。私の家族は他の人を尊敬し、時にはキリストと孔子の教えに従えと教えてくれました。けれども私は神様はおられ、私を見ておられると思っていました。でもこれほどはっきりとした教えは聞いたことがありませんでした。多分神を愛することは私自身や私のクラスに見られる自己中心に対する解決の道だったでしょう。私は再び毎週日曜日に教会に通い始めました。ある執事、信徒役員の方が私に近づいてきました。
おはようございます。うちの教会に来られてもう何週間か経ったよね。
はい、ワンさんが教えてくれるまでここに教会があることさえ知りませんでした。
大学生かい？
はい、でも教会で聞く真理は大学で聞くものとは違います。こちらで聞く真理は僕に希望と平安を与えてくれます。
イエスは言われた、ヨハネ 14-27 私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。
あなたはお医者さんですね。
ああ、でもイエス様は魂を永遠の滅びから救う本当の医者だ。
イエスは魂を救うとはどういうことですか？
イエスとは神は救うという意味だ。彼はご自身のもとに来るすべての人を罪から救ってくださるんだよ。
罪ってよくわかりません。
ローマ 14-23 信仰から出ていないことは皆罪です。神をあがめ信じない生き方は罪なんだよ。
その教会に行くということは、それまで経験したことも読んだこともないことばかりでした。その週の間、私はしばしばそこで教わったことを考えていました。その執事さんはすべての患者さんや教会員たちに神様の愛を示していました。私は彼に信仰や聖書について質問し、また聖歌隊にも入りました。そしてバプテスマ、洗礼も受けたいと思ったので、執事さんとクリスチャンになるということについて話しました。
もし君が心から自分の罪を悔い改め、イエス様を救い主として受け入れて新しい人生を始めたいと祈るなら、神様は君を救ってくださり、神の聖霊が君の中にお入りになる。それで君はクリスチャンになれる。それからバプテスマを受けるんだよ。
他に何かするべきことはあるんですか？
いや、ないよ。
僕は悔い改めました。そしてイエス様に従っていけるよう新しい人生を生きたいと思います。
クリスチャンになってイエスに従いたいと思うなら、今一緒に祈れるよ。
今クリスチャンになりたいです。
じゃあ祈ろう。 父なる神様、デイビッドをあなたのもとに導けて感謝します。あなたの愛と道からを彼に表してくださり感謝します。
全能の父よ、あなたと主イエス様から救いを受けたいです。僕は自分が罪人であり、あなたに逆らってきたことを知っています。僕は自分の罪を悔い改めます。そして我が主イエス様に従い、今から新しい人生を生きていこうと思います。どうか僕が信仰を強く持ち続け、元の心や生活に戻ってしまわないよう助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。その日から私の心には平安と喜びがあり、私の人生に対する神様のご計画について希望を抱きました。大学でも自分の信仰について友達に話しましたが、向こうから神について話したい人はそんなにいませんでした。日曜朝の礼拝の後は聖歌隊の練習があったので、午後の集会まで教会に残りました。ある日曜日、親しい姉妹が他の大学の学生だったスージーを紹介してくれました。彼女はうちの教会には来たばかりでしたが、共通の話題もあり、二人は友達になりました。スージー、礼拝終わったのに帰らないの？
午後の集会までいるわ。私の大学遠いから一度帰るとここまで大変なの。
クリスチャンになって何年？
まだ数ヶ月よ。
僕もだ。でも母は小さい頃教会に連れてってくれたので、自分はクリスチャンだと思ってた。
じゃあ聖歌隊でも歌ったの？
いや、でも小学生の頃は立って聖句、聖書の言葉を数節読むように言われたよ。それがみんなの前で話した最初かな。
私の母も私を教会に連れて行ったけど、私はその後進化論に転校したの。
神様を信じたのはどうして？
脳炎で昏睡状態になって病院に運ばれたの。ショーおばさんがベッドのそばに来てイエス様について話してくれた。イエス様の救いと愛の招きに抵抗できなかったの。
それってすごいね。
イエス様が私の人生を新しくしてくれた。それ以前は鬱だったの。今は生きる理由を持ってるわ。
僕の場合はワンさんが大学の食堂にやってきて、クリスマスの祝会に招待してくれたんだ。
私たちを信仰に導いてくれたお二人の姉妹を神様に感謝しなきゃ。
ああ、彼女は僕がクリスチャンかと聞いた。僕は祖母がクリスチャンだったし、ワンさんがとても親切だったのではいと答えた。彼女に僕もクリスチャンだと思ってほしかったんだ。
神様はご存知だったわね。
僕は仲間の学生にも信仰の話をしたけど、彼らは興味を示さなかった。
みんな迫害を恐れてるのよ。
僕はアメリカで暮らしたい。あそこではキリストへの愛を自由に表せるからね。
そうね、イエス様のことを誰にも話せたらいいのに。
スージーと私は日曜日ごとに何時間も話し、聖書のことや神様がどのように日々の生活を導いてくださるかなどについて議論し合いました。彼女はとても心が平安で喜びに満ちていました。私の両親と祖母は私がキリストに従う決心をしたことを喜んでくれました。私の叔母が大学の近くに住んでいたので、私は足しげく彼女に会いに行ってはイエス様について話しました。
美味しかったよ、おばさん。ごちそうさま。
親族一同あなたのことを誇りに思ってるわ、デイビッド。あなたは初めて大学に行った子だし、町でいい仕事につける最初の子になるんだからね。
もし仕事がなきゃ、僕は大学院に行って修士号を取るよ。僕は子供たちの家庭教師をしてるし、語学学校で英語も教えてるんだ。
まだ教会なんかに行って時間を無駄にしてなきゃいいんだけど。
僕は通ってるよ、おばさん。木曜の夕方と日曜の朝にね。今度のクリスマスには聖歌隊がアメイジング・グレイスを中国語で歌う前に英語で読唱するんだ。
あなたの両親はあなたを育て大学に行けるように必死に働いてきたのよ。宗教なんかで時間を無駄にしちゃダメよ。
おばさんにはわからないんだよ。神様はいるんだ。僕がおばさんや他の人とお交わりをしているように、これは僕と神様との個人的な交わりなんだ。
もし神が本当にいるんなら、私にお金をくれるように話してよ。そしたら働かなくて済むわ。
神様にそんなお願いはできないよ。神様は金儲けの神や、他 他の神々とは違うんだ。
もうこれ以上は話したくないわね。
おばさんのために祈るわ、デイビッド。
お互いに自分の考えの押し売りはやめようということにしたんだけど、僕はおばのために祈り続けてる。
神様は聖書からご自身の知恵をお教えくださってるわ。
僕はイエス様がマタイ 10:36 で、家族の者がその人の敵となりますと言われた意味が分かったよ。
あなたはいつもそんなに勉強がよくできたの？
僕は本を読むのが好きだから、小学校では猛烈に勉強して、地方で最高の中学校と高校に入れたんだ。
好きな学科は何だったの？
英語と物理。
それから教会に行くようになったの？
いや、中学でも高校でもクリスチャンはいなかった。僕は聖書は読み続けてたけど理解できなかったんだ。
でも今はお互い聖書を理解してる。
イエス様が解き明かしてくれたからね。
教会の人たち、自分のことよりもあなたの信仰のことに気を配ってるみたいね。
うん、僕は人生の目的を、生きるに値する何かを探し求めてた。そしてイエス様のうちにそれを見つけた。でも僕はこの福音をもっとよく説明できたらと思うんだ。
ウィッキー先生が教えてくださるわ。大学で私の良き信仰の師なの。
スージーと知り合ってから10ヶ月後、彼女は自分の大学の聖書研究会を指導しているその女性、ウィッキー先生と会うように招待してくれました。彼女はまた私の大学に来て私を教会に導いてくれたワンさんとも知り合いでした。ビッキー先生は心の温かい人でしたが、こと伝道となると私たちを厳しく訓練しました。この訓練がどこまで幅を広げるのか、私には想像もつきませんでした。
伝道は皆さんの心の中から始まるの。あなたが誰かを救い主に導く前に、まずあなたが救いを受けなければなりません。あなたが神様の真理を伝えることができる前に、神様の御言葉を知らなければなりません。聖書を読み、毎日祈りなさい。毎日自分の生活をチェックするのです。ダビデ王は詩編139編でこう書いています。23-24、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
それらのことはやってます、ビッキー先生。でも神様や聖書を信じない人たちにどう話せばいいのかわからないんです。
神様はずっと昔に聖書でご自身の御言葉の啓示をしてくださったということを漢字で示してあげる備えをしておくことです。船という字を見せてあげて、それが船辺と数字の8と箱のような四角でできていることを教えるのよ。つまり船は箱舟。じゃあどうして8なの？創世記で洪水の中で助かった人々の数だからよね。
もしチャンスがあるなら、福音を伝える一番いい方法は何でしょう？
質問することね。例えば、もしあなたが今夜死んだら、あなたに何が起こると思う？とか。
ヘブル 9:27、そして一度だけ死ぬことと死んだ後裁きを受けることとが人間に定まっているように。小おばさんは生涯にわたって良い生き方の模範を示してくれました。私は大学を卒業し、ロヤンでいくつかの会社の採用試験を受けましたが、うまくいかず、2つの大学院の入学試験を受け、どちらも合格しました。私は中国の2つの大きな都市、上海と南京に近い大学院の方を選びましたので、卒業したら仕事に就くことができました。私はスージーとの結婚について1年間神様に祈り続けました。彼女の良き師である方がスージーを妻として選ぶよう勧めてくれたことで、神様は私の祈りに応えてくれました。スージーの両親はうちを訪れ、両家族とも勤勉、親切、清廉、質素などを重んじていることが分かりました。母親は2人ともクリスチャンでした。大学院を卒業すると、私はスージーと婚約しました。 彼女は私が技術工場で働く南人に引っ越してきました。2012年の春、私たちはロヤンの教会で結婚式を挙げました。
あなたが毎晩帰宅できる仕事だったらよかったわ。
それは見つけるのが大変だよ。
でもあなたは1ヶ月も家を留守にしていたのは1週間だけなんだもの。
ごめん、スージー。毎日電話するから。
とても寂しいわ。
どうしようもないよ、現場の技師なんだから。かといってひどく寒いこの国の北東部では生活を援助できないしね。
仕事を変えたら？
そんなにすぐ変えたらあいつは仕事ができないと思われちゃう。
お願いだから探してみてよ。
先週友達の結婚式で僕の大学の学長に会ったんだ。彼女は僕をアメリカの大学の教授に入学の推薦をしてもいいと言ってくれた。もし僕がその気ならオンラインで応募できる。
そうした方がいいと思うわ、デイビッド。
英語能力試験を再度受けなきゃならない。それに応募するのにはすごい費用がかかるんだ。
でもあの国では自由に主に使えることができるのよ。費用のことなんか言ってる場合？
私は1点差で試験に落ちたので諦めようと思いました。子供の頃からの夢は捨てなさいという神様からのサインだと思ったのです。でも私の先生はもう一度試験を受けるように勧めました。夏も終わる頃、私は仕事を辞め、新しい仕事を探す前の2週間を再試験のための勉強に充てました。再試験の結果は合格点を20点も上回っていました。
電話何だったの？すごく興奮してたでしょう。
スージー、アメリカの大学に合格しただけじゃなくて、南人の大きな会社で有給見習い実習勤務にしてもらえたんだよ。渡米まで働けるんだ。
神様は私たちの祈りを聞き上げてくださった。そしてあなたを祝福なさってるのよ、デイビッド。
神様は奨学金ももらえるようにしてくださったし、ある研究所で働いて毎月の収入も得られるようにしてくださった。
主を褒めよ。
エレミア29-11、主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え希望を与えようとするものである。
ローマ 10-11、 すべて彼を信じる者は失望に終わることがない。
私たちをこんなに祝福してくださった神様をどれほど褒めたたえたことでしょう。ビザが手元に届き、私たちは家族と過ごすためにロヤンに戻りました。2013年1月の初め、私はアメリカに飛びました。スージーは準備を整え、4ヶ月後に渡米しました。私たちは良い教会を見つけ、そこで解き放たれた人生を中国語に翻訳してほしいと頼んできた女性と出会いました。彼女たちは何年も神様にそのドアを開いてくださるように祈っていて、私たちは神様のご計画に入れられたのです。
今日はどうだった？
ああ。
何かあったのね、研究所での新しい仕事のこと？
新しい女性上司が全てのことに文句を言うんだ。彼女は決して満足しないし、すごく荒探しをするんだよ。
でもあなたは1日10時間も働いて2時間分のお給料しかもらってないわ。
どうしていいか分かんないよ。
きちんとやるべきことをやって、あらが見つからないようにすれば。
やってる。でもあの研究所に行くのが怖いんだ。
祈って神様に助けを求めましょう。
うん。
父なる神様、この上司の方をどうすれば満足させられるか分かりません。どうぞ助け、お守りください。あなたは夫がよくやろうと頑張っていることをご存知です。主よ、どうぞ彼の力となってくださり、彼を慰めてください。あなたは私たちが頼れるただ一人のお方です。イエス様の御名によって祈ります。
私たちは解き放たれた人生の中国語訳の仕事を続け、神様は車の購入をお助けくださいました。女性上司がもう仕事に来なくていいと言った時も、私たちは心配しませんでした。別の事務所で有給見習い実習の仕事を見つけ、新しい女性上司は次の半年間も働いていいと言ってくれたので、学費はカバーできました。 でもまた問題が起きました。
何かあった、デイビッド？
前の女性上司が僕を辞めさせた時、僕の履歴書が入っているファイルをダウンロードしようとしたんだけどできなかったんだ。
彼女がロックしたの？
ああ、その時以前彼女が僕に彼女のユーザーネームとパスワードを知らせてくれたことを思い出してダウンロードできたんだけど。
それがバレちゃった？
うん、彼女僕のところへ来て大声で怒ったんだ。説明したんだけど彼女は承知せず罰金を払えって言うんだ。
それに対して何か言った？
すごい剣幕だったんで何も言えなかった。警察に通報するなんて言うんだもん。
謝ることはできる？
ああ、これから彼女のところに行って謝るよ。
祈ってるわ、デイビッド。
私は彼女に謝りましたが、彼女は大学の校内警察に嫌がらせをされたと訴えました。警察はこの件について1ヶ月かけて取り調べ、その間私は就業停止となりました。その間にスージーは最初の子を身ごもったことが分かったのです。私たちは喜んだ反面心配し恐れました。もし国外追放になったらどうすればいいのだろう。二人は必死に祈り、教会でも大勢の人が祈ってくれました。とうとう結果の分かる日が来ました。
罰はなかったの？
ああ、僕は何も盗んでいないと言ってくれたんだ。僕の履歴書をダウンロードしただけだって。
まあ、主よ感謝します。
校内警察には僕のアカウントを知らせなきゃならない。
そうでしょうね。
スージー、ありがとう。僕を一切咎めたりしないで。
私たち一緒だし、神様がついてるもの。
そうだよ。今日僕は神様がいつも守っていてくれることが分かった。新しい女性上司はすぐ仕事に戻ってほしいと言ってる。彼女もクリスチャンなんだ。
私のお友達が超音波検診でお医者さんに行く私を車で運んでくれたの。彼女が家賃なんか払うより私たちに一緒に住んだらって。
神様はどこまでいいお方なんだ。詩編66の10、神よ、まことにあなたは私たちを調べ銀を精錬するように私たちを練られました。私たちのアメリカでの生活は決して楽なものではありませんでしたが、私たちは中国から来た多くのクリスチャンたちと会えました。私たち2人は自らも良き師から学ぶ一方、聖書研究会を開いて人々に教えました。解き放たれた人生を中国語に訳して主に仕えるのはとても栄誉なことです。2人には多くのクリスチャン家族としての兄弟姉妹がいますし、我が子はイエス・キリストを救い主として知るように育てたいと思っています。イザヤ54の10、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。
ローマ人への手紙8章32節は言っています。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。お聞きの皆さん、キリストはあなたの罪のために死んでくださいました。あなたはキリストを救い主として受け入れるとき、神様の許しと永遠の命の賜物をいただくことができます。私と一緒にお祈りになれば今それができるのです。愛する主イエス様、あなたが私の罪のために十字架で苦しまれ死んでくださったことを信じます。あなたは死者の中からよみがえって永遠に生きておられることを信じます。あなたの犠牲のゆえに感謝します。罪を許してくださって感謝します。主よ、お救いください。私の人生の中にお入りになり、私を変えてください。あなたのように作り変えてください。あなたの御名によって祈ります。アーメン。